おはようございます。今井宝部です。毎週月曜日のこの時間は経営のよろず屋さんです。お送りしています。今週は先週に引き続きまして富山県よろず支援拠点コーディネーターの畑野正弘さんです。よろしくお願いします。
はい、お願いします。
前回に続きまして SDGs のお話を伺います。企業の経営にとってこの SDGs というのをどう受け止め事業活動と関係づけていけばいいのでしょうかね。
経済は国境を越えるという言葉があります。
はい、
資本主義というのは政治形態を問わず世界を席巻している状況です。ただその歪みがいろんなところで表面化をしています。
はい、
企業が顧客市場を求めて拡大成長を望む、そのために必要な利益の追求をするというのはある意味当然のことであります。
はい、
その結果として環境経済社会にマイナスの影響を及ぼしているという側面があります。一企業さんにとっては極めて合理的な判断であってもそれに基づく行動事業活動が全体で見ると企業の本来存立基盤でもある環境経済社会を破壊しかねないという認識が広がり私たちにとって望ましい未来を実現するために必要なものとして全世界共通の目標としての SDGs というものが採択されたことの背景にあるのではないかと思います。
はい、
企業の事業活動におきましてはこれまでも企業の社会的責任あるいはコンプライアンス社会貢献ということが求められていますが、
はい、
SDGs ではさらに後半で細かく目標やターゲットの設定をしており社会の一員でもある企業さんの行動指針として何ができていて何ができていないかというチェックリストにもなるかと思います。
はい、とは言いますが SDGs というのはいわゆる一市民一企業レベルではなくて国や政府自治体といったレベルでないとちょっとね対応ができないというふうに考えられます。ですけれども一市民としてやっぱり何かしなくてはいけない、どう考えてどう関わっていけばいいでしょうかね。
そうですね、一市民一人の人間あるいは生活者としてできることから意識をや行動を変えていこうということになるかと思います。
はい、
消費者として使う側の責任という意味ではエシカル消費倫理的な消費ということも言われるようになりました。
そうですね、はい、
具体的な関わり方ということで分かりやすい例を挙げれば食品ロスあるいは海洋汚染につながるプラスチックゴミといった問題が挙げられます。
はい、
日本も含まれる先進国におきましては物が溢れている状況にあります。
ええ、
確かに消費の二極化貧富の格差拡大ということも言われてはおりますが、少し極端な言い方をすればお金さえ出せば何でも買えるという状況です。
そうですね、
食べられずに捨てられる食品規格に合わないから捨てられる農産物や水産資源はたくさんありますが、
はい、
一方で世界には貧困にあげ食べるものに事欠いている国々もありますし、はい、人々もおいでになります。
はい、
また農林水産物やそれを原料としている食品産業というのは水資源や石油に代表される化石燃料といったエネルギー資源に大きく依存しています。
はい、
一般にゴミと言われる廃棄物ももともとそれ自体が有限で貴重な資源ということでゴミの量を減らすということだけではなく再利用するリサイクルするという試みがなされてきたことはご存知の通りですが、
はい、
そもそもゴミを出さないという試みも一部の自治体では始まっており全国に広がりつつあります。
はい、
農林水産物自体地球温暖化やそれによる気候系生態系の破壊によって収穫量が大きく変動する状況にありますし、
はい、
いつも余ってるとは言えません。
ええ、
限られた資源をいかに有効に使うか無駄なく生かしていくかについての知恵が求められており一市民レベルでもできることがあるということではないでしょうか。
うん、そう考えるとありそうですよね。
はい、
はい、さて産業と技術革新の基盤を作るそれから働きがいも経済成長もとか作る責任使う責任とか、企業活動に結構ね密接な目標伺ってますとあるようですけども一企業の取り組みとしてはどうでしょうかね。
そうですね、 SDGs を定めた報告書の中に持続可能な開発の定義として将来の世代の欲求を満たしつつ現在の世代の欲求も満足させるような開発というふうに書かれています。
はい、
企業はそもそも顧客市場の欲求ニーズを満たすための活動をしています。
はい、
今目の前にいる顧客市場だけではなくて新規の顧客獲得のための活動すなわち将来の顧客市場にも目を向け新たな需要を作り出すことで物やサービスを中心とした暮らしが豊かになるすなわち開発に貢献しているということができます。
はい、
ただその開発がどんな開発でもいいということではなくて持続可能というキーワードにかなったものであるかどうか、市場での企業と顧客以外の利害関係者ステークホルダーの皆さん環境経済社会の影響ということに配慮したものであるかどうかということが問われるということになるかと思います。
そうですね、 ではこの企業の事業活動と SDGs の関係について来週もっと詳しく聞きたいと思います。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
今週は富山県よろず支援拠点コーディネーターの畑野正弘さんでした。以上ここまでは経営のよろず屋さんです。お送りしました。